ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神よ、アジア祈祷日の礼拝に私たち一同を見舞いに呼び集めてくださいましたことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかあなたの御名が称えられてありますように。あなたは不思議な御計らいによって私たちはアジアの一角にあるこの国に生まれさせ、主イエス・キリストへの信仰にお導きになりました。それはアジアの兄弟たち姉妹たちと共に御国を来たらせたまえと祈りながら生きるようになるためであります。どうか私たちを顧み御霊の助けをお与えくださいますように。かつて私たちの国はアジアの盟主であると高ぶってアジアの各地に兵を進め無数の人々に大きな苦しみを負わせました。アジアの人々にとってはこれは忘れることのできない苦難でございました。しかるに苦しみを与えた方の私たちの国はこれを忘れて再び軍事大国への道を進んでいるように思われます。神様、どうか私たちが無責任に過去を忘れ去るようなことがありませんように憐れみを持って私たちを導いてください。アジアの諸教会と主にある兄弟たち姉妹たちのために祈ります。誠に困難の多いこの地域にありまして特に今は SARS による不安の中であなたから与えられた希望の灯火を高く掲げて歩んでいくことができますようにそれぞれの教会を導き祝福してください。私たちはまた世界の平和のために祈ります。中東和平にいくらか解決の兆しが現れました。どうか指導者たちにまず苦しむ民衆を思いやる心をお与えください。そしてどうか謙虚に物事を話し合い進めていくことができるようにお導きくださいますように。先進国の首脳会議がフランスで始まろうとしています。問題の多いこの世界にあって少しでも本当の平和に役立つ話し合いができますようにこれらの人々をあなたが顧みてください。神様、教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。変動の多い気候の中で特にご病気の方やご高齢の方々を思います。どうかあなたが守り恵んでくださいますように孤独な友を支え心に悲しみや苦しみを持つ人々を慰めてくださいますように旅行中の友には旅路の平安をお与えくださいますようにまた教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りくださいますようにそしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたが聖霊によって親しく臨んでくださり 私たち一同に新たな信仰の火を灯してくださるようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど申し上げましたように、聖霊降臨祭、来週がそれなんですが、聖霊降臨祭のすぐ前の日曜日をアジアキリスト教協議会が、アジアサンデーというふうに決めまして、毎年その日にはアジアの諸国のこと、アジアの人々のこと、アジアの教会のこと、これを考えながら礼拝をしてほしいという訴えをしてきます。で、私たちの教会でもかねてからアジアの諸教会と連帯して歩みたいということを基本方針の一つに据えておりますので、今日はアジア祈祷日、アジアサンデーの礼拝として守りたいと。で、私もそれに関連したお話をいたしますが、それだけでなくて、後ほど鈴木玲子さんが、私たちは隣人であるという、そういう意味の主題によって証しをしてくださることになっています。私たちは隣人同士なのだから。で、これが今年のアジアサンデーのテーマです。で、考えますと、ヨーロッパではとっくに冷戦構造がなくなって、隣人同士という関係が実現しています。宿敵であったドイツとフランスが今はがっちり手を結んで、ヨーロッパ全体の一致のために仕事を進めていますね。それから東の方、東欧のかつて共産主義国であった国々が、今やその間の壁がなくなって、この西側の諸国と一緒に協力して進んで歩んでいます。で、それがヨーロッパの1990年以降の状況ですが、アジアでは残念ながらまだそうなっていません。いろいろ気になることがたくさんありまして、例えばお互いに核を持つようになったインドとパキスタンが対立しています。で、ミャンマー、昔ビルマと呼んでいた国ですが、そこには軍事政権が居座っています。インドネシアではアチェの独立をめぐる紛争が厳しさを加えておりますし、フィリピン国内ではイスラム過激派との、まあほとんど内戦とも言えるような戦いが行われています。中国と台湾、これは経済的にはすでに盛んな交流をしておりますけれども、何かあるとたちまち対立が表面化する。そこへ SARS の不安が起こりました。で、こういうことがきっかけになって、お互いの対立感情に、増幅するというようなことが最近起こっています。で、私たちは隣人同士なのだからというテーマでありますけれども、私たちはこの教会で、アジアの人々が本当の隣人同士になりますようにという祈りをしたいと思っています。で、そしてそういう対立構造の中に、キリスト教の教会がある。どの国にもキリスト教の教会がある。で、これは神様から与えられた希望の、礎ではないかと私は考えています。キリスト教会の一つの大きな特徴は、国境を越えたネットワークを持っていると いうことです。でそこに偏狂なナショナリズム、国家主義とか民族主義とか呼ばれるようなそういう考え方を克服する道が示されていると思うんですね。で本当に一緒に生きていかなければいけない、そういうのが聖書の言うシャロームだと思いますが、それを実現させる可能性の目が私はキリスト教会の中に与えられていると考えています。決してうぬぼれではなくて、キリスト教会というものは民族や国境の壁を乗り越えた国際的な、ネットワークを持っていて、それによって、実際に仕事も進めているからです。で、この希望に支えられまして、私たちの教会もアジアに本当の隣人同士の関係を築いていくという歴史的な使命に参加したいと願っています。しかしそのためには、まず日本の国と教会が過去に犯した過ちを誠実に認めて、これを本当に反省していかなければなりません。で、1967年に日本キリスト教団の当時総会議長であった鈴木正久牧師の名によって、戦争責任告白というものが出されました。で、その時にそのことによってアジアの諸教会、例えば韓国の教会が日本の教会と和解することができると、そう思ったと。で、それ以来日本の教会がアジアの中で信頼を取り戻すことができたということを聞いております。で、私の少ない経験からもそのことを、大変深く考えさせられています。だから将来に向かってお互いに隣人として歩んでいくためには、こういうふうに自分たちがかつて犯した過ちを本当に反省するということが前提でなければなりません。それを忘れたまま前に進むことはできない。で、そういう意味で私はここに第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白というものの全文を朗読したいと思います。皆さんのお手元に多分配って、届いていると思いますが、もしお持ちでない方は、お隣の方に見せていただくなりして、私の朗読を聞いていただきたいと思います。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として、教団が日本および世界の将来に対して負っている光栄ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを乞い求めるものであります。我が国の政府はその頃戦争遂行の必要から、諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは、かねがね諸教派を解消して、日本における一つの福音的教会を自立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちは、この政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。 私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し、正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは、教団の名においてあの戦争を是認し、支持し、その勝利のために祈り求めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。終戦から24年を経過し、私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは、教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日復活主日、日本キリスト教団総会議長鈴木雅史さん。で、これがいわゆる戦争責任告白と呼ばれているものであります。で、私たちのこの代々木上原教会は発足するときに、上原教会の人々と御国伝道所との人々とが一緒にいろいろ相談をして取り決めたことがいくつかありますが、そのうちの一つに、お互いにこの戦争責任告白は大切にしていこうということで一致したのです。で、今日こういう形で礼拝の中でその全文を読み上げるというようなことをいたしましたのは、ある方からのおすすめがあったからでありまして、で、ことにアジアの教会のことを考えるときに、この告白は本当に大切だと私は思っています。国家というものは決して自らの罪を告白しません。むしろ絶えず自らを正当化しようとします。自分たちは正しい、頑固にそう主張いたします。で、その意味では1985年に、当時の西ドイツですね、ドイツ連邦共和国の大統領であったワイツゼッカーさんが、敗戦記念日の5月8日に国会で演説をいたしまして、自分たちの国がどんなにひどいことをしたかということをはっきり実例を挙げて、述べて許しを請いました。で、そのことが世界に大変大きな印象を与え、影響を与えたということを私たちは知っています。で、これは例外的なケースです。普通は国家というものは決して自分の過ちを告白しようとはしません。で、他の組織体もそうですし、教会もまたしばしばそのようです。自分の栄光を称える、栄光の教会、そんなことを言ったりします。で、自らの過ちを告白することは何か保険に関わるというような、そういう気持ちがどっかに働いているんではないでしょうか。で、人間には自分を正当化するという根源的な傾向があるように思います。 そして自分が正しいと信じることこそが自分の拠り所であって、在籍告白なんていうようなことをしたら自分の存在根拠が失われると、そういうふうに考える人も多いようです。しかしそれは違います。率直に自らの罪を告白するということは、むしろその人の信頼性を高める。私たちは日常生活の中でしばしばそういうことを実際に経験してるんじゃないでしょうか。昔無法末の一生という豪快な九州男児ですが、その人のことを描いた映画を見たことがありました。三船敏郎がそれを演じましたが、である時随分ひどいことを人に対してするんですね。そしてそれをある親分に指摘されて、お前はそういうことを考えなかったのかというふうに聞かれて、無法松が悪かったって言って叫びます。俺が悪かった、許してくれって言います。で、溝口さんという人の監督作品だったんじゃないかとうろ覚えに覚えてますが、その場面を忘れることができません。もう全く率直にですね、俺が悪かったって詫びるんです。で、その時にその親分がなんというこの竹を割ったような気性というか、さっぱりしたなんという素晴らしい男だって言って、その印象を漏らすんですね、感想を。で、そうなんだと思います。自分の過ちを決して認めようとせずに、俺は正しいんだってどこまでも頑張ってるっていうことは、むしろその人の頑固さを印象づけるかもしれませんが、その人の真実さを証しするものにはならない。私たちの日常生活の中で経験していることはそれじゃないでしょうか。誰かと喧嘩した後で、いつまでもね、相手が悪かった、俺は間違っていなかったっていうことを言い合っていると、関係はこじれるばかりです。しかしどちらか一方がごめんって言うと、途端に関係は変わり始めます。で、心と心が通い始める。そういうことを私たちは日常生活の中でしばしば経験しているではありませんか。だから自分をあくまでも正当化しようとするという生き方は人間の本来の生き方ではありませんし、そういう生き方に固執している限り私たちに祝福は来ません。喜びもありません。聖書でもそうです。決定的な場面で在籍の告白が出てきます。旧約聖書の代表的な人物の一人であったダビデは、ある時バテセバという女性とのことで非常に大きな過ちを犯しました。そのことを預言者ナタンに指摘された時、彼は私は罪を犯しましたと言います。旧約聖書を代表する王様です。あらゆる権利を持っている、その王様が私は罪を犯しました、で地面に倒れて自分の罪を告白して許しを乞います。詩編の51編というのが、今は読みませんけれども、詩編の51編というのがそういう詩ですね。で、新約聖書では あのペトロもそうだし、ペトロはイエスが十字架にかけられる前の晩に、あの人のことなんか知りませんって言って三遍否定したという、そういう過去の持ち主ですが、そのことを深く悔いながら彼の後半生は始まります。パウロもそうです。パウロの前半戦というのはキリスト教徒の迫害に明け暮れました。たくさんの人を捕らえたり殺したりした。ですから彼は生涯私は罪人の頭だと言っていました。でそういう自覚と神様の前に率直に許しを乞い求める、そういう気持ちが彼のあの素晴らしい伝道活動の元になったんだと思います。メンツにとらわれずに神の前にひざまずいて、率直に自分の罪を告白して許しを乞い求める、そこから本当の祝福は来ます。本当に正しい人間関係もそこから生まれます。で、これが聖書の示している真実だと私は思っています。先ほど読んだヨハネの第一の手紙一章八節から九節まで、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。で、この言葉は本当ではないでしょうか。で、日本の教会はああいう戦争責任告白というものを公にしなければならなかった、そういう過去を持っていますが、しかしやはりあえてそれを明らかにすることによって、新しい歩みが始まったと私は考えています。いろいろ困難も生じました。ああいう告白を公にすることに対して反対する人々が教団の中には少なくなかったからです。ですから教団の名前で出すということがとうとうできませんで、当時の総会議長であった鈴木正久の名で出した、そういういきさつもあるくらいです。ですからいろいろ問題も抱えているということは事実なんですが、私たちはやはりアジアの諸民族諸教会のことを考えますと、こういう告白がなければならないと思います。ドイツの教会もこれは戦後すぐでしたが、1945年の10月の段階ですでにシュトゥットガルト在籍宣言というものを出しています。日本の教会はそれから20年遅れました。でもそういうものを出したことによってアジア諸教会との関係が修復されたと私は考えています。で、この、告白を堅持してアジアの人々と一緒に歩むということが私たちの祈りでなければなりません。で、私の話は今日はそこまでにいたしまして、で続いて鈴木玲子さんにお話をしていただきたいんですが、鈴木玲子さんは今日本キリスト教協議会 NCC と呼ばれている団体の議長を務めていらっしゃいます。信徒としてあるいは女性としてその議長に選ばれたのは玲子さんが初めてだと思いますが、ついこの間2期目に再選されました。で、その立場でアジア諸教会との非常に深い関係をあちこちで、構築していらっしゃいます。その体験の中から今日はお話をいただく、大変私自身も楽しみにしています。それじゃあ鈴木玲子さんお願いいたします。
今年のアジアサンデーの主題は、私たちは隣人同士なのだからという主題で、詳しく言いますと多宗教間との対話 ていう副題がついてるんです。で、あの多宗教館ということでは、あの今月の15日の日曜日に NCC が主催して、あの新宗のお坊さんとか、それからイスラム教 の、 あ の、 この大塚モスク の、 あのトルコ の、 あのお坊さんというんですか、そういう方のとの対話も含めた集会をしますので、あの外に掲示を貼っておきますのでおいでください。そうしたら嬉しいです。私は今日あのそういうことじゃなくて、私が出会ったインドネシアのキリスト者のお話をしたいというふうに思っているわけです。で、あのこれはあのちょうど3年前にアジアキリスト教協議会が総会をインドネシアで開きました。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、小さな地図を持ってきたんですけど、インドネシアは鈴木亮也さんがもうプロなんですけれども、あの私がちょっと勉強、これが台湾があって、そしてフィリピンがあって、でこれインドシナ半島の下に赤道直下に横に長く、横っていうの東西に、あのアメリカ大陸にも匹敵する広さ幅で広がっているのがインドネシアです。でここがあのスマトラで、あのインドネシアは16,500の島があって、それぞれ独立した文化を、それぞれっていうのは大きな島は独立した固有の文化を持って、スマトラで先ほどのアチェですね、独立運動して、当然ですが独立運動が絶えず起こるわけです。それからジャワ島、ジャカルタがあるとこからバリ島なんていう日本人がよく行くとこ、その他にここに大きなボルネオ島、タリマンカンっていうふうにあの今言います。そして私が今日お話ししたいのはこのスラウェシという島です。まあ、インドネシアの中では4番目ぐらいに大きいんでしょうか。で、あの昔はセレベスって言ったか、お芋の名前なんかですありますよね。でここの中のまた地図で見るといとも面白い格好をしたあの半島があります。それがあのミナハサっていう半島のこの一番端っこで総会をしました。で私は東京から行くときジャカルタまで行って、そこからあのまたあのバリ島 の、 あのデンパサールに行って、そしてまたこのマナードというあのところまで飛んで、そしてそこからバスでここの山の中腹の高原に行ってしたんですけど、そこはあのキリスト者が非常に多い。であの先ほど話したようにインドネシア全体としては圧倒的に 87% がイスラム教徒なんですけれど、 5% のプロテスタントと 3% のカトリックがいるんですけれども、地域的にこう偏在しているわけです。で先ほど今申し上げたミナハサ半島というところはキリスト者が大部分、そういうわけでアジアキリスト教協議会がここだったらあの CCA って言いますけど総会が開けるということで選んでくれたわけです。でそこ の、 あのミナサ半島の一番端のトモホンという小さな高原の村、ここはクリスチャンが全部なんですけど、そこの神学校を会場にして、であの私たちはそこの近辺の民宿にみんな分宿するみたいなあの形で総会を開きました。でその民宿からこう神学校まであの毎日ジープがこう回って私たちを拾ってくれて連れてってくれるんですけれど、その今言ったミナハサ半島のちょっと東にはマルク諸島というのがあって、ちょうどその頃イスラム教徒とキリスト教徒の激しい紛争があって、大勢 の、 あのマルクのキリスト者がミナハサに逃げてきていたわけです。でその私たちを迎えに来てくれるジープの案内人もそこから妻子を捨てて逃げてきた、命からがら逃げてきたキリスト者でした。で彼が言うには、私たちはイスラム教徒ともう何百年も平和に仲良く暮らしてたんだと、急にこういう紛争が起こったのはやはり大国の思惑、大国が操っているものがあの変な宗教間の紛争になってあの起こってんであって、決して宗教が紛争を起こしてないんじゃないんだよっていうようなことも言っていました。でまあ、そのことは今あまり触れないんですけれども、あの本当に私たちは温かく歓迎されました。で総会の間に日曜日があったんですけど、私たちはこう割り当てられて近くのトモホンの 村じゃなくてピーナッツ村って言われている、正式の村の名前は別なんですけど、そこに行きました。その時などはもう本当に歓迎されて、そこの最初牧師館まで連れてかれたんですけど、そこから 馬車に乗せられて、二人乗りの馬車に、その馬車がきれいにこうお花を飾った、もうなんかおとぎの国みたいな形で教会に行って、でそこで大きな教会だったんですけれども、私たちは本当に歓迎されて、お昼なんかも食事そのものは それほど豪華じゃないんですけど、本当にみんなが歓迎してくれて、私たちが食事をさせてもらってる外にも村の人たちがいっぱい見に来ちゃってる、何見て面白いんだろうと思ったんですけど、見に来てるみたいな感じでした。でとっても温かく歓迎されて、帰りにはピーナッツをこのくらいたくさんもらってきたんですけれども、帰りにその車が帰り道に通ったところに、ジャパニーズケイブだよって言われたところがありました。それは日本軍の兵隊が第二次世界大戦中にそこに立てこもった、ホラー穴がまだいっぱいあるんです。でそこから日本軍はいろんなところにこう攻めに行って攻撃して、村の人たちも大勢殺害された。そのことを帰りに運転手さんが教えてくれたわけです。村に行った時には知らなかったんですね。でただ温かく歓待されて帰ってきたんですけれども、まだまだそういう傷跡を負っている村でした。で私たちはそのことに大変衝撃を受けまして、その日本の代表団の一番年長だった小中陽太郎さんという人が CCA の議長団の一人でもあったので、次の日に壇上からアジアの不諸国に対して日本軍がしたこと、そしてそのことに教会も巻き込まれたことを心から謝罪したんです。そうしましたら次の日、地元のローカル紙のトップに日本のキリスト社の代表が謝罪したことが出まして、みんながとても喜んでくれた。で一層温かく迎えてくれたわけです。ですから今先生がお話になったような日本の戦争責任というものが今も痛みを持っている人たちの前に非常に責任があるということを今もお話を伺いながら考えてました。私がお話したいのはむしろ今のことなんですけれども、そのトモホンという村は小さなその高原の村でして、のどかな牧畜や農業をしている村なんですけれども、とっても村人も温かくて、しかもキリスト教徒だけのある意味ではインドネシアの中のマイノリティのキリスト教徒の村で、そこに国際会議が来た、初めてのことです。来たのがみんなキリスト教だっていうんで、もう本当に村人が喜んで、その新学校の周辺にたくさんこう小屋掛けのお店ができまして、その地方 の 名産とか、それからキリスト教関係の書物とかカードとかたくさん売ってるわけですね。で民芸品の笛とかそんなのも売ってて、私はそういうとこ行くとたちまち吹いてみたりしてるとみんなが寄ってくる。それこそ何が面白いんだか知らないんですけど、小学生が先生に連れられて国際会議を見学に来るわけです。私たち見てニコニコニコニコしてて、面白いのかなとか思ってたんですけど、食べてるところなんかもじーっとみんな見てるわけですね。で私はそういう時は早速その見てる人の方へ出てく癖がありまして、なかなか言葉が通じない、向こうは英語が通じるとは限らないんですね。でももう言葉じゃないですから心で通じさせちゃうんですけど、いろいろ話してたらば大勢の人が寄ってきて、あなたは日本から来たのか、で私のお兄さんが大洗いに行ってるとか、愛好大洗いとか、私も大洗いに行くとか、みんなが大洗い大洗いって言うんで、大洗い茨城県だって思いました。なんで大洗いがそんな有名なんだって思ったら、みんなそこに働きに行くっていうわけです。で私はふと考えて、お魚かフィッシュって聞いたらイエスっていうわけです。あそこに水産加工に来てるんだっていうことを思ったわけです。で私はすごく心配になって、 Are you OK? とか Is your brother OK? とか大丈夫なのって聞いたら OK OK っていうわけですね。すごく心配になりました。で去年の9月だったと思うんですけれども、 NHK のクローズアップ現代という番組で、外国人 の移住労働者、不法滞在者っていう副題がついてたんですけど、そこで大洗の干物加工業が取り上げられてました。で私はびっくりして、でお魚をと 水揚げされたお魚を洗お腹を洗裂いて内臓を出して洗ってさらに水に塩水につけて洗って干す。でそこの水産加工業の組合長さんがこれだけの重労働を 低賃金でやってくれる日本人はいない、インドネシア人がいなければこの町の水産加工業は成り立たないって言った。あ、やっぱりインドネシアの人だと思いました。さらに詳しい解説はなかったんですけど、そのテレビの画面にそのインドネシアの人たちが教会で日曜日に礼拝をして賛美歌を歌ってる場面が出てきたので、詳しい説明はなかった。これはトモホンの村のクリスチャンだ、私は確信を持ったわけです。でそこで入国管理局がこういう不法労働者、不法滞在っていうのは日本の国が受け入れないんですね。日本の基本方針は専門的技術的分野の労働者は積極的に受け入れることにするが、いわゆる単純労働者の受け入れに際しては十分に慎重に対応する。慎重にって政府が言ったらそれはまず 90% ネガティブ、反対ってことです、入れない。で単純労働者に対するワーキングビザというか労働ビザというのは日本にはないんです。が専門的技術者は別です。ですから彼らは観光ビザで来て、その観光ビザの日程割合すぐ切れますから、その後はオーバーステイっていうんですけれども、滞延長になると不法滞在に不法残留になってしまうわけです。で日本はそれに対して不法就労者摘発週間なんていうのをしまして、そういう人を雇った雇い主も処罰するぞっていう脅しをかけて、不法滞在をしているオーバーステイの労働者を摘発しようと一生懸命しています。ですから一時期30万人からいた人が今20万台に減ってます。まあそれは摘発の効果ありなのかもしれません。でそういうふうな不法滞在はあらゆる人権からこう除外されている。例えば病気になってもお医者さんに行って保険はとか言われて、いや何もありません、どこで働いてんですかなんていうことで、もし密告されると、密告っていうかお医者さんがどっかに言っちゃうと不法滞在だっていうことで即捕まえられるかもしれない。お医者さんにかかることもできない。で話がちょっと飛ぶんですけれど、私は大変長い名前なんですけど、国際人権規約完全実施促進連絡会議っていうのの責任を持ってます。長い。でこれは要するに日本は人権後進国と言われるんですけど、国際条約で保障されている人権の状況に日本の人権状況を高めたいということで、私たち素人が一生懸命勉強して要望書を書いてお役所に12月の人権デーにお役所を巡り歩いて持っていくということをしているわけです。で長い間その外国人の人権をに関心を持ってきたのは YWCA とか NCC という要するにキリスト者だけでした。で日本のこれはいろんな団体が集まってやってる協議会なんですけれども、日本の女性たちの団体は日本の女性の人権をやるし、子どもの日本の子どものことをやるしみたいなことでした。ただ15年私は外国人のことを言い続けてきたら、とても嬉しいことに去年ぐらいから様子が変わってきて、例えば有権者同盟が自分たちは女性の選挙参政権を獲得するために先輩がものすごく苦労した、今在日の人たちが日本で生まれ育っているのに選挙権がないのは非常に心痛むから、私たちはそのことを調べてお役所に持ってきますとか、今年は看護協会がその対日労働者、そのオーバーステイと言われる人たちの医療の問題を扱います。とても嬉しいです。現場の声を知ってるし、から逆に言えば現場の看護婦さんが何かその問題を提起したときに看護協会の理事の人がそのことを理解してる、とても嬉しい。で私はそうやってだんだんと日本の中でも関心を持ってくる人が来てできてよかったなというところでお話を今日終わろうと思ってたら、この間の月曜日にその会議があったときに、その看護協会の人が大洗いの外国人みんないなくなっちゃったよ、知ってる、日本人のパートが働いてた、鈴木さん知ってる、調べなさい、なぜだか。 で、私はその日早速インターネットで大洗インドネシア人会あの水産加工業とかってこうキーワードを入れたらパーッと出てきました。去年の10月に入管が50人のインドネシア人を捕まえて逮捕した。きっと NHK があの9月に放映して全国的に大洗には大勢インドネシア人があのオーバーステイでいるってことが分かったのを見逃すわけにいかなかったんでしょう。50人逮捕して、ここすごい数ですよね。他の人も慌てて逃げ帰ったんじゃないかと思います。ついでにそこのページにはマレーシアでも同時にあの不法滞在者がみんな摘発されてみんな逃げようとしたんだけれども帰りの船賃がないのでインドネシアの人が子供、ちっちゃな赤ちゃんも含めて子供たちを売った。そして船賃を捻出して帰った。そういう話も出てました。で、私は今その人たちがあのトモホンの私たちをあんなに温かく歓迎してくれた、まるでも鈴木さんなんかハリウッドの女優さんみたいな扱いだよとかってサインなんかも6、70人の人に頼まれてしたんです、うん、血の妹なんかバカにしてそれがなんだとか言ってますけど、レイコのサインがなんだとか言ってます。全くそう思うんです。それほど温かく歓迎してくれたあの人たちが今どうしてるか、日本の働き場を奪われて、でも私は信じています。あの人たちは苦しむ人たち特有の粘り強さと、それからそういう中での優しさとを持ちながら今の現実を超えた希望を持ってるだろうと、そういう意味でむしろ心配なのは日本人だと思います。日本はたくさんの賠償金をインドネシアに払ったわけですけれども、それが結局インドネシアの有力者の懐に入って、で腐敗した政治がずっと行われてきた。スハルト、そして私たち行った時はワヒド、そして今あのメガワティっていう女性ですけど、あのメガワティさんになることを私たち強く希望してたんですけど、やっぱり大地主の大金持ちの娘さんですから、スカルノの娘さんなんですけども、お父さんほどあれじゃなくて、あのもう贅沢で慣れてるから外国に行くときにはお付きがいっぱいついて、もうお買い物が大変なんだそうです。で、相変わらず民衆は苦しんでいる。そういうふうな原因を作った大きな要因が日本です。そして私たちが今満ち足りた生活をしているということ、でその中で私たちがあの人たちの隣人であるということ、隣人であるのだからというとき、私がとっさに思い出したのはあのルカの16章に出ているあの金持ちの門前にラザロという乞食がいたという話です。金持ちが贅沢三昧を尽くしていた。その時にラザロという乞食がその家の門前にいたんだけれども、食べるものもなく栄養状態も悪いからおできがいっぱいできた時に犬が来てその海を舐めていたほどだ。だけどもその二人が死んだ時にラザロが天国でアブラハムの懐にいた。金持ちが地獄に落ちた。で、金持ちは必死でアブラハムに呼びかけるんだけれども、アブラハムはお前は生きているうちにもっともっと悔い改めるチャンスがあったのに悔い改めなかったじゃないかという、あるいはイエス様が最後の審判の時に私にしなかった、私に食物を与えず私に宿を貸さず私に着るものをくれなかった、言われてなぜですか、私はいつもイエス様のことを考えてましたと言うと、あのあなたの周りにいる貧しい人にしなかったことは私にしなかったことであると言われた。そういった言葉を思い起こします。そういう中で私は今日、私たちは隣人なのだから、隣人同士なのだからという言葉を考えて、それぞれの生きている中でそのことを覚え、まあ私は先ほどの長々しい団体でもう少し頑張らなきゃと思ってますけれども、いろいろな形でそのことを覚えて自分たちの生き方を変えていきたいというふうに思っているわけです。以上です。
一言祈ります。 神様、アジア祈祷日の礼拝をこのような形で持つことができまして、心からお礼を申し上げます。今鈴木玲子さんのお話を通じて、アジアの問題の一端を伺うことができました。神様、どうか私たちに各地で苦しんでいる人たちの苦しみを理解する想像力と、そしてあなたの御旨に従って生きる勇気とお与えくださるようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。ただいまからご一緒に聖餐式を守ります。で、今日の聖餐式の式文は、順序はいつもの通りですけれども、言葉はアジアの教会の人たちが作った文章、式文にのっとって、全部ではありませんが、それをあちこちに取り入れて私が考えたものであります。それでは最初に賛美歌の78番の1節と2節を歌います。